プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、勝也の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。 http://www.onesize.info www.onesize.info へアクセス。俺に会いたいんだろ？待ってるぜ。中澤雅人でした。
ワンサイズポッドキャスト。
ちょいずれ
アンテナおまけ。
8月31日おまけ配信でーす。
イエーイ。
どうも、11時集合にもかかわらず、11時5分まで寝てました、勝谷浩二です。
どうも、11時集合だから、11時ちょうどに、カセヤのマンションの下に来てたんですが、カセヤくんが電話しても電話しても出てくれないので、だいぶちょっと5分ぐらい待ってた平井正幸です。
いやー、今回はもうね、始まりからびっくりの展開でね。
びっくりやね、ほんまに。
でもう、あー、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいっつって、
とりあえず何これ締め出しみたいな、
とりあえずドア開けて、うん、でどんだけ電話したと思ってんねんって言われて、うん、マジでっつってパッて見たら10個ぐらい着信がね。
電話10回ぐらいやって、メール1通送って、寝てんのかい
寝てんのかいっていうメールをもう寝てた、うん、
当たった
ね、うん、いや今回ね、こんな感じで始まっちゃったんでね、まあノープランですよ、ね、もうほんと何も考えてないね。
ね、あれ なんか足りなくね。
お、いいところに気づいた。もうこのまま気づかないんだったら、うん、もうそのまま行っちゃおうかと思ってたけど、やっぱ気づくよね、
うん、
今日は中澤さんがいません。
マジで、
あ、違いますよ。違います。別にそういう、
そういう
遅刻とかそういうわけではなくて、
うんうん、そういう反応したらね、あらぬ誤解を、
そう、変なこと言って、中澤さんは稽古とかでね、うん、今結構追い込みになっているので、
そうなんです、
今回はちょっと時間が合わなかったということで、うん、僕ら二人でね、
はい、
お送りしてまいりますけども、まあこんな声なんですけど、雑談に入っていきます。
はい、僕もちょっとなんか。最近 鼻水がね、
言ってましたね。
そう、アレルギーかなんかでね、
なんかジュルジュル出るんだ。
そうそうそう、だからちょっとその影響で僕もなんかちょっと声が変なんですけど
じゃあ二人して変な声で今回は ね、うん、まあ、お送りしてまいりこのね、カセヤの寝起きの声っていうのも、うん、まあかなり前に平井さん家で撮った時にグダグダな声があったけど、まあ、
結構前やけどね。
結構さ、これもレアものじゃん、うん、レアものってことで、うん、ちょっとこう価値をつけていこうよ、あえて。
まあカスヤマニアに。
そう、カスヤマニアに、
うん、
カスヤマニアって本当に言いにくいよね、なんか悪行が多いんだよね。
でも
口開きっぱなしなんだよね、カスヤマニア。
いいんでない。
あ、なるほどね、うん、そうか、鼻水ね、
うん、
何なんだろうね本当にね。
多分しばらく使ってなかったクーラーを、
うん、
この夏になってほんま暑いから、
ほんま暑いね、
ほんまに暑かったから、もう使い始めたら、
うん、
なんかそのクーラーから送られてくる風がめちゃめちゃカビ臭い、
ね、うん、あー、カビはね、うん、カビはほんと良くないらしいよ、体に。良
くないね、
うん、
これあ現れてます
ね。なんですぐ掃除しなかったの？
なんか掃除しなくても、まあ帰ってるからいいか。
それはダメだろうよそれはダメだよ。あ、じゃあまあそのせいかもし
ん
ないね。僕もね、今クーラーかけてますけど、この部屋で一回一応こう見たんですよ、フィルターを、
うん、
したらまあまあかなって思ってそのまま使ってますけどね、うんうん、やっぱね、掃除はした方がいい。
掃除な、
うん、
でももうそろそろ引っ越すからね。引
っ
越す、
ね、あ、そっか、
もう引っ越してるよ。
あ、もうこの配信の時には引っ越してるんですね、うん、
引っ越してるよ。
何区に引っ越してるんですか？
あの練馬区に引っ越
してる変わらずに。
区
は変わらずにね。
区は変わらずに。
でもまあ引っ越して新たな気持ちでやってるわけですね、
うん、
この配信が配信されてる頃には、
3人でっていうことね。
3人でね、共同生活をしてね。
そうそうそう。
何それ、何それ、寮なの、寮住まいなの。
ルームシェア。
お、本当に、
うん、
あれどこの、全然聞いてないよ、そんなこと。ちょっと勘弁してよ、もう。
あ、そっか。
もうなんでこういう番組重大発表とかを急にぶっ込んでくるんだって。
僕、ルームシェアしてます。
マジで？
はい。
それ何？ラストフレンズに憧れて？
うん。で、まあ、あれはまあ、普通に全然知らん人がしてるんやけど。
うん。
まあ、
言ってもいい人？
あ、言ってもいい。
あ、誰誰？
友沢和樹と、
あ、はいは
い
はい、
内海
貴明、はいはいはいはいはい、あ、
うん、あ、 あの説明しておきますと、はい、あの大学時代 の, あの同じ学科のゼミ員 の, あの同じやつらです。
そう、なんか、はい、まあ僕とか中澤さんも、まあ、遠からず知ってるぐらいのね、うん、あなんだ意外だ。え、どんな部屋なんですか。
なんかね、まあ、マンションなんですよ、
はい、
マンションで、まあ、3部屋分かれてて、
うんうん、
で、まあ、小綺麗な感じの、
はいはいはい、うん、
まあ、そんな感じのところに住んで
る。アバウトだな
そんな、もうプライベートだから
ね。でもあれですよね、うん、確か内海さんも友澤さんも今結構フリーランスな活動してる。
うん、まあ、ね、フリーランスだね。
ね、
もう
ですよね、
自由だ、
役者だったり音楽だったりね、うん、結構やってるんですよね、うん、だからもうなんていうかこうクリエイターの集い、
そうそうそう、
何々層的なやつだよね、うん、こうそこから常にもうぼんやりとした男が出入りするんだけど何かを生み出し続けるわけだね、うん、あこれは面白いね。
やっぱね、今しかできないかもしれないからね。
そうだね、うん、若いうちだよね、そういうことできるのはね、うん、あと稼ぎが少ないうちだよね、
しのぎを削
って。やっぱ稼ぎがあれば一人で暮らしたいからね、
うん、
そこはある。あ面白い生活始めてんな。
あ、まあ面白いと思うよ。
じゃあ内海さんと友澤さんと平井さんで、
うん、
ネットラジオ作るか。
作るか
今もう、うん、ネットラジオ作るかっていうブームが僕の中にあってさ、
なんかね、中澤もやってるしね、
うん、そう、空回り台風始まったでしょう、う
ん、始まったね、
うん、聞いたかなこのリスナーの方今回じゃあ一応あのブログからまたリンク貼っておきますから、
うん、
まあ、もし暇があれば聞いてほしいなと思うんだけど、うん、あのね、まあこのチョイズレアンテナの中で企画ものとしてやった空回り台風は、
うん、
まあマイナス20点ぐらいだったけど
マイナス、
うん、マイナス20点ぐらいだったけど、うん、今回の空回り台風はもう2人で最初からこう息を合わせてスタートしてるから、
うん、
まあ空回ってて緩いんだけど、うん、でもそれなりに聞けるよね、
うんうん、空回り台風という名前に見合った作品、
うん、
作品っていうか番組
喋りやってました、うん、そうだからなんかあのね、まあ本当にこの番組チョイズレアンテナを聞いてくれてる方の中には、うん、結構宮下さんファンもいると思いますけど、
うんうん、
あれね必聴です。
お、
はい、でまたあの毎回短いやつ、短いね、あの、うん、なんて言えばいいのかな、チョイズレアンテナで同時配信してるドラマみたいな感じのやつを、
うん、
まあ、僕が本書いてるんで本当にそのまんまの感じなんですけど、ね、それを宮下さんと中澤さんで、ショートドラマっぽいやつやってたりするので、
うん、
まあ、僕のシナリオのなんかふわっとした空気も嫌いじゃなければぜひ楽しんでいただけると思うんでね、
うん、
そちらもぜひ聞いていただきたいと思う、
うん
うん、で、あ、そうだ、空回り台風の中で映画を見たっていう話をしてたのね、第1回の中で、
うん、
だから僕らもちょっと映画話をしてみようかと思って、
お
で昨日、うん、ハッピーフィートっていう映画を見たんですよ。
ハッピーフィート、
はい、DVD で見たんだけど、
DVD、 あ、 DVD、
はい、今全然前に公開されたやつだから、そのハッピーフィートっていう、まあ、あのペンギンの世界では、
うん、
心の歌を歌うことが、まあ、なんか生きることとかの全てだっていうみたいなシチュエーションがあって、
うん、
で歌と歌がうわーっとこう共鳴し合った男と女が卵を作っていくみたいな、そういう設定なのね。でその中に生まれた子供が、
うん、
まあ、ハッピーフィートのなん、ハッピーフィートのなんとかっていう名前があったんだけど、
なんとか
名前はもうどうでもいいんだけど、そう、その子が、うん、まあ、生まれたんだけど歌が全然歌えないわけ。
あ、
でこんなやつは今までいたことがないと、
うん、
お前は変なやつだみたいな感じで言われて、
うんうん、
でその心の歌を表現するために、
うん、
なんか心をこうもっと解放してその思った通りにやればいいんだよみたいなことを言われると、
うん、
ついタップを踏んじゃうのね、
ほう、
ハッピーフィート、フィートで、で足がもうチュクチュクチュクチュクチュクチュンみたいな、
うん、
表現できてないね。
なんかめっちゃ、めっちゃ、
そう、踏んでる。タップだけすごいこう、できるんで、うん。で、もうなんかペンギンは踊らないんだ、みたいな。
皇
帝ペンギンの世界では踊りなんかやらないんだ、みたいな。この変態目、みたいな。そんな、変態目とは言ってないけど、こう、お前なんか、みたいな、うん、なんかもうそういうこう、なんて言うんだろうね、
うん、
差別的なやつを受けていくわけですよ。
うん、
で、そこまでは大体 CM でなんとなく分かってたから、
うん、
当時、その公開当時にやってたしテレビ CM とかで分かってたから、
うん、
まあ、こういうことを僕は結構 期待して見てたわけね、うん、その人と違うコンプレックスだとかそういうのをどうやって生かしていくっていうことをテーマに描いてるっぽいなと思って期待して見始めたわけよ、うん、でしばらくはそうなんだけど、でそのフィート、ハッピーフィートに結構お前面白いやつじゃんって言ってくれる違う種類のペンギンたちと出会って、でちょっとこう仲良くなって、うん、でお前イケてんなみたいなことを言い始めた時に、うん、結構こう、あ僕はこれでいいんだみたいな空気で広がっていくのかなって思ったわけ、広がっていくのかなって思ったんだけど、うん、すごい期待を裏切られて、
ど
うね、まあ最後まで言わないようにするから、まあ中なんていうの、そのあんま、まあ安心して聞いてほしいんだけど、うん、そのお前って結構イケてるやつだぜみたいな、おそっかっつって、まあ、僕は皇帝ペンギンの中では変わり者だったけど僕自身別に悪いことないじゃないかみたいなことを気づき始めたかなっていう時に環境問題がドーンって入ってく
る、うん、あ
ーね、
もう元も子もない、
そう環境問題がドーンって入ってきて、うん、でもうなんかそのコンプレックスどうこうじゃなくても環境問題にぶつかっていくみたいな展開になっていくわけ、うん、でもうなんか人間、まさか人間とか出てこないだろうって思ったら結構人間の姿とかバンバン入ってきてCG で CG アニメなんだけど、こう実写の人間とかとこう、まあ、映像的には面白いの、うん、実写とあの CG のペンギンがうまくこうクロスしていくから、うん、そこは面白いなって思うんだけど、もうバンバン人間とか出てきて、でもう環境問題でわーってなって、うん、このままじゃダメだみたいになってみたいな人間がじゃあ最終的にどうするんだみたいな、うん、そういう展開になっていっちゃって、うん、うわーすごいこれなんかちょっと期待のこの裏切られ方はどうなんだろうっていうのをすごい感じてね、僕はもっとそのコンプレックスを掘り下げてほしいって思ったんだけど、うん、まあ、意外な展開だったよ、まあね、だからこれを踏まえた上で見た人がどう思うかは聞いてほしいんだよね、聞いてみたいんだよね。そう、もう僕は完全に裏切られちゃったから後半あれみたいなポカーンみたいになっちゃったんだけど、これを知った上で見たらどう思うんだろうなっていうのはちょっと聞いてみたい、うんうん、だからもう平井さんも見たら、うん、今度メール送って、
分かったあの背景カスヤ様で
送るよ、そうそう、長いダラダラとしたメール送っておいて、うん、そう、うん、こういう映画を見るとね、うん、なんかまあいい場合も悪い場合もあるけど、なんかわーっとこう感情が盛り上がってくるときはあるよね。
あるね、あるね、うんうん、
なんか最近映画とか見ました？
映画、あ、ようやく、
はい、
ポニョを見ましてね。あ、
ポニョ、
崖の上のポニョ。
ポニョは8月31日まだやってんのかな。
やってるん
で
ないか、
ね、でも多分夏いっぱいなんですよね。
あ、そうなんや。
多分だからまあまあまあ今からでも間に合えば、うん、まあ、これを聞いてる人も見てほしいと思うけども、どうでした？
あれはね、なかなか
ポニョポニョしてた。
ポニョポニョしてたよ。
どういうことだよ
ポニョポニョ、
なんか
魚の
結構いろいろなところで感想とかを聞いてみると、うん、なんだあれはみたいな空気が結構多いですよね、世の中では。
あれは、うん、あの理性で捉えちゃいけないよ。
あ
れは感覚で見ないと、
うん、
面白くない。
だから今までの、うん、今までのというか、まあ、その僕らのイメージで強い、
うん、
あのトトロとかナウシカとか、うん、ラピュタとか、うん、とはやっぱり作風とか違うのかね。
な
で僕の中ではあのなんだろう、千と千尋の神隠しあたりから、うん、ちょっと雰囲気変わったじゃん。
あ、
一気に千地とあとあれ
ハウル
の動く城あたりで、うん、あれっていうなんか、
うん、
そっち行くみたいな展開になったじゃん、
うん、結構 そっち系統やね。
あ、やっぱ、うん、やっぱそこなんかこう、まあ、その流れを組んでる雰囲気はあるんだ、うん、うん、
でもやっぱりいいな、
うん、
その手書きのアニメやし、
はいはいはい、
やっぱ懐かしいな、その
あ
ったかいし、やっぱ CG だとなんかまあ確かにリアルっちゃリアル、うん、リアルっていうか、まあ、絵は綺麗やけど、
うん、
やっぱ手書きには手書きの良さがあるね。
じゃあちょっと絵じゃなくてさ、物語。
ああ、物語、でもこれ言っちゃったらね。
いやだからまあ、うん、そう、今僕が言ったみたいにギリギリのラインで、うん、でもバレない、最後まではバレないように喋りたいじゃん。
うん、なんかやっぱりあのそのポニョと、
うんうん、
まあ、男の子の主人公ソウスケがいるんやけど、うん、その二人がほんまに子供なんやけど。
はいはいはいはい。
しっかりしてる。しっかり、まあ、どっちかというと、ソウスケがしっかりしてるからね。
はいはいはい、
もう、なんやろ。
なんやろ。
ほんまにそのあ子供の、うん、その考え方とか行動の仕方とかが、うん、もうちゃんと描かれてて、うん、なんか
あれなの、うん、やっぱり地球環境問題には触れざるを得ないの。
あーなんか触れてるねまあまあ触れてなくもなく、うん、触れて
やっぱでも、うん、くどく説明はしすぎないけど、うん、テーマとしてはしっかり押さえてる的な、うん、そういうところか、
うん、
ああなるほど。
まあだから難しいことあれはああだからあれはこうだから、うん、この意味があってみたいなそういうのを考え出すと、うん、なんわけわかんないし、
うん、
楽しくないよね。あれは本当に あればっていうかポニョは、うん、もうそのままああなんかいいものを見たっていう感覚の方が絶対楽しい。
どうなんだろうね。僕なんかあんまこう、うん、賛否両論の時に結構見られないんですよ、うん、怖くて。
あ、
僕火につく方が多いから、うん、感覚的に今かなりね見ようかどうしようか迷ってるんですよね、うん、
あ見
テレビ版に落ちてからの方がいいかなって僕は思って
る。あれは劇場で見た方が絶対いい。
マジっすか。
ほんまに
僕は本当に珍しいかもしれないけど、うん、ジブリテレビ派なんですよ。もうねテレビ版になったジブリが大好きなの。そうラピュタもナウシカも、うん、もうテレビサイズでちょいちょいつままれてる方が見やすい派なんですよ僕。
あそうなんや、
うん、
なんかねあでもポニョはねやっぱあの話はほんまにこう、なんか、まあ普通に見てたら、うん、絶対盛り上がり方が全然違うから、
うん、
だからあれって期待してたあの盛り上がり方じゃないなかったりするから、うん、まあ多分それが合わないっていう人があると思うよ。
うん
う
ん、
でもそれをまあカバーしてっていうか、まあそれを加味しても、
うん、
その映像の仕上がり方っていうか、
うん、
その場の持ってき方がさすが宮崎さんって
思う。宮崎さん
だからそれを楽しむためには劇場で見た方が絶対いい。
なるほどね。分かんねえけど見に行くかどうか分かんねえけど、まあまあ、じゃあ最後に、
うん、
その崖の上のポニョを一言で言うならば、
うん、
何ですか。
え
なんか一言でまとめてよ、
この映画は愛です
超つまんねえコメントになっちゃったよ。
なん
かもう、いやなんかここでこうバシッと、うん、
バシッと
こうキャッチコピーみたいなのをバーンって言うと、うん、見てみようかなみたいになることがあるかもしれないと思って振ってみたんだけど、うん、愛ですって言われるとさ、うん、なん普通かよみたいな、なんか
生まれてきてよかった。
それどういうこと？どういうこと？
っていうキャッチコピーがついてる。
あ、そうなんだっけ？
生まれてきてよかったってい
う。へえ。
そうそうそう。
でもそれよりはダークナイトの方が面白そう。
あ、そう
なの。あ、本当に最近映画館行ってないからな僕。
あ、そうなんや。
全然行ってないよ。映画館の空気を忘れてしまうね。
ああ。
うん。
じゃあこの機会にポニョを。
この機会にダークナイト
を、うん、そうなんや。
何がいいんだろうな。なんかね本当に、うん、まあ僕ちょっとひねくれてるから、
うん、
映画館自分が映画館で見る価値とかを結構考えちゃうんだよね、
うん
うん、その本当に2時間ないしは2時間半とか3時間とか、まあ、割とこう絶対拘束をされるわけじゃん、
うん、
映画の世界に。それがいいのか悪いのかっていうのを結構感じるんですよ、うん、
う
だからね、まあ、本当にザ・エンターテイン、まあ、ジャッキーとか割とそうなんだけど、ジャッキー・チェーン、
うん、
結構ねこれ映画館じゃなくてもいいのかなって思っちゃいがちなんだよね、そういう作品の時に、うん、割とこうテレビで吹き替えで、
うん、
もうあここだっていう時にパッとこう集中して見て、あやっぱさすがジャッキーいい動きだなーつってまたなんかダラダラするみたいな、
うん、
そういうぐらいで僕はいいかなって思っちゃう派だったりするんだよね。
あまあ言ってしまえば映画館に2時間ちょい拘束されるからね、
うん、だからね、うん、もう難しいんですよ僕は映画館に行くっていう覚悟が。
あ
その代わり僕が映画館に行く時は尋常じゃない集中力だよ。
お
もう、まあ、演劇を見に行くときも結構そう割とそうだから、僕と演劇を見に行った人はちょっと知ってるかもしれないんだけど、うん、もう始まる前あたりからスーって心を持っていくわけ全部、うん、でもうものすごい集中に入って、うん、そのもう暗転からは完全に入り込むわけよ、
う
ん、僕は、
うん、
だからもうなんか、まあ、カップルとで行ってるときはまた別だけど、うん、もう友達同士だったり、まあ、一人だったりするときはもう結構ねバッキリ周りの空気切るのね。
ほう。
もうスクリーンにガーンって向かう、まあ、舞台だったら舞台上、うん、ステージ上にガーンって向かって集中しっぱなしでいくから、
うん、
だからそれでいくと、まあ、ダメなところとかもバンバン拾ってくるからもう喋るネタはもう散々なことになったりもするんだけど、だからもうだから客それこそさ1本に1000円とか芝居でいうと2000、3000とか払ったりするわけじゃん、
うん、
そういう時になんだろうね、まあ、こっちもだからそんだけ金を払うから覚悟してきてんだぜっていうのが僕の中にはあるんだよね、
うん、
だすんごい気合い入れていくから、その分向こうの力の抜け具合とかに もう真正面からぶつかるのね。できてねえじゃねえかお前つってこっちが3000円払う価値がそこにあったかみたいなのをすごい正面からぶつかっちゃうわけ、
うん、
ただで見てると、あ、まあまあそういう時もあるよね、まあまあまあまあみたいなまあそういうこう寛容なね、ある種緩い感じで見ちゃうわけで、うん、そこで僕はだから劇場に足を運ぶっていうところには一つこう高いハードルを課してるんだよね、
はあ、
そうだからもういいな、まあまあいい作品をまあまあ楽しむときはもう DVD とかの方が僕にはいいって思ってるの結構、
そうか、
うん、だからもう落胆とかも大きいからさ、金を払ってて見に行ってるときとかは、
うん、
でそれらはもうなんか1枚300円で借りたやつだしみたいな、まあまあまあまあぐらいで終わっちゃうみたいな、ああちょっとトイレ行きたいって思うぐらい集中力が途切れてもうペッて止めてDVD だったらパッて一時停止してもうトイレ行っちゃうみたいな、そんな感じがあるからね、うん、だから映画館は行きたいなとかざっと思うけど、
うん、
でも行くぞって思う作品に出会わないと僕はまだ行かないね、
はあ、
うん、そうなんですよ、
ね、
でもホラー作品は映画館で見たいんだよ、
それこそ嫌
だ、じゃあ僕さっき言ったみたいに、うん、ぐわー入るのが好きだから、
あ、
もうあの家でなんかこうブーンとかいう車の音とか夜見てたりすると、うん、なんかこうなんかねチラッとこうヘッドライトの明かりとかがチラッと映ったりすると、うん、なんかあ違うもうみたいになっちゃうわけ、ホラーとかの時は。
そんなんカーテン閉めりゃいいやんか。
いやでも音は聞こえるし、ヘッドホンしててもなんかこうやっぱ家だ、今僕パソコンのモニターで DVD 見るけど、うん、やっぱモニターの明かりとかあるわけよ、う
ん、は
あ、うん、それよりはもう映画館でグワー入って、それこそゾワッてした時のこのなんて言うんだろうな、
うん、
観客側の全員のゾワッっていうのの共感っていうのはあそこでしか味わえないと僕は思ってるの。だホラーは映画館で見たいんですよ。
そうか、
まあ、映画話でしたけど、
うん、
あとは何話す、
何話そう
言っちゃったよもう言っちゃったよ、何話すとか言っちゃったよ、本当に毎回割とノープランっぽく僕とか送ってますけど、
うん、
本当のノープランって珍しいからねうん、
確かに。
あと今、うん、ノープランにも程があるってストップウォッチ見て思ったけど、
うん、
割と喋ってんじゃんじゃあまとめに入ろう。
お
はい、ということで、31日のおまけ配信、
はい、
2人で、中澤さんいなかったですけども、うん、2人でダラダラとお送りしてもらいました。空回り台風に対抗してこの、うん、今回の回だけなんかタイトルつけとこうぜ、うん、なんか、
ノープランノープラン
台風を変えていこう。ノープランハリケーンにとか。
ああ、いいね。
じゃあ、今回、最初で最後にお送りしました。
はい、
まあ、わかんないけどね。また二人の回があったらやるかもしれないけど、うん、今回お送りしてもらいました。ノープランハリケーン。
はい。
そろそろお別れの時間がやってまいりました。
ええ、
いやーね。まあ、本当に僕が今日は朝起きて掃除をして、まあ、部屋も綺麗にして平井さんを迎えようと思ってたが全然そんなことができてない、この混沌とした部屋からね
ノープラン、ほんまにノープラン、
お送りしました。いやプランはあったけど達成できなかったってことだからねまあそのハリケーン、なんだノープランハリケーンでお送りしましたけども、
はい、
いかがでした、二人でお送りしてみて。
うーん、まあカスヤはよく喋るってことで、
よく喋りますね寝起きだとか関係なく今喋るときはよく喋りますんで、ね、うん、まあ、そういった意味で、うん、まあ、僕の場合はもうこれからもノープランハリケーンですけど、
うん、
まあ、こんな感じでやっていきたいと思いますので、 次回配信が9月の1日の配信分となっておりますので、
はい、
あっちには中澤さんがいるかないないかな、
さあどっち、
聞いてからのお楽しみ、
お
う、ということで次回の配信もお楽しみくださいませ。以上、お相手は、ストップウォッチを持つ手が時々震えます、何かの何かの中毒なのかな、粕谷浩二と、
今あのジーパンの裾をいじりながら粕谷のベッドの上にいます平井正幸でした。
はい、はい、そんなわけでした。ダラダラでごめんね、じゃあまた明日の配信でーす、はい。